ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。ランジェリーデザイナーのまゆみと。
ランジェリー愛好家の千尋です。年が明けてもう3週間ぐらいですよね。
なんか
も
ね、す
う早
ごく
い。
あっという間に、はい、早い。
早いですね、本当にね。毎年毎年、しいたけ占い。結構私もまゆみさんもチェックしてるじゃないですか。
そうなんですよね。なんかね、なんだろうね、なんかこう、わからないじゃないですか、自分のなんだろうな、こう方針とか、なんかこう、どんな流れにしようかなとかね、そう、それが少しこう、なんかこう、示してもらえるような気がする。
そうなんですよね。結局なんて言うんだろう。やるのは自分なんだけど、それに対してのアドバイスじゃないけど、ですよね。そんな感じですよね。
あんまりね、そういったことに影響されるのは、どうかなと思いつつもね、そんなほら、なんだろう、こう、なんて言ったらいいんでしょうね、皆さんもね、きっとおみくじ引いたり、結構その、なんかこう、雑誌、ね、雑誌とかなんかのこう端っこについてる、星座占いだとか、そういうのちょっとなんとなくこう、見てみたりするじゃないですか。そんな感じでね、ちょっと、なんかこう、ほら、答え合わせじゃないけどね、そうだったんだとかね。
そう、意外と合ってたりすることもあったりなかったりですよね。意外とね。
まあ、言ってしまえばね、当たり障りのないような
そうです
内
ね。
容になってるかもしれないんですけれども、でもね、やっぱりね、
楽しんで読んでます。
楽しいんで、で、千尋さんは、
さそり
星は、さそり座、私は乙女座で、どんな感じでした？
私はですね、どうだろう、そんなに悪くはないのかなっていうところなんですけれども、当たってるなって思ったところがあって、結構今までって我慢しなきゃみたいな、すごく我慢してこなきゃみたいなのが私の中でいろいろあったんですけど、去年の終わりぐらいからもうそれやめていっていて、嫌なものは嫌、好きなものは好きっていう感じでやってたんですけど、それがまさに書いてあって、 ちょっとびっくりっていうところはあったんですけど、なんかこういい悪いっていう感じで書いてあるわけではなくって、どういうふうに、自分自身がなっていって言ってるんじゃないみたいなのが書いてあるんですけど、割とこれでいいんだみたいな、
当たってるっていう
そう
か、
です。何て言うんだろう、私自身がやっぱりその今まで何でもこう受け入れてきたりとか、環境に合わせてきたりとかっていうのがあったので、こんなに自分の好き嫌いでやっていいのかなっていうところはあったんですけど、なんかそれで、これでいいんだ、進んでみようっていう指針になったというかっていうのはありますね。乙女座はどんな感じですか？
そうですね、一応この上半期っていう形か、上半期の、全般的な感じっていうと、そうですね、割と今までは結構先々の大きな目標みたいなものを掲げて、そこにその向かうためにはみたいな感じで、こう漠然とした動きみたいなのもあったんですけれども、と、そう、しいたけさんによると、なんかもっともっとこう、目の前の、もっと小さなこと、小さな幸せっていうか、そう、そういうことを一つ一つ大事にしていってもいいんじゃない？みたいなことも書いてあって、まあ実際ね、その去年までそれが楽しめてなかったかとか、そうではなくって、一つ一つ、こう目の前に起こることとか、こう、なんかもうちょっとこう具体的な 小さなことでも一つ一つ、こなしていこうっていう感じのことが書いてあったかな。
いいですね。
まああとはそうです、細かくね、仕事運だとかありますけれどもね。そう、結構やっぱりこう全体的に頼まれたことがこうやっぱりこう頼まれたことは頼まれたことを引き受けた以上はちゃんと頑張ってやろうとか完璧にやろうとかっていう風にすごくこう頑張りすぎちゃう部分っていうたりするから、このところはもう少し力を抜いてっていう感じですかね。
あ、なるほど、そうですね。まゆみさん、少しずつ力を抜きつつでやってみてくださいって、何か上から目線であれなんですけど、ぜひ休み休みで進んでいただきたいなと、私も近くで見て思うこといろいろあります。
なんだろう、それほど相手は求めてないのに自分の中でこう設定しちゃうものがあって、なんかこう例えば誰も100点満点求めてないのに、
はいはい、
自分ではなんか97点ぐらいを設定しちゃって、100点は難しいんだけど97点、すごい高得点を自分で設定しちゃって、でもなんか78点ぐらいでもいいんじゃないとか、そういう風にしようかなと思っています。なんかやっぱり上 見すぎちゃうとなんか固まっちゃうというかね、無理がきますよね。
そうですね、そうですね、
力を抜いて見えるものってありますよね。
あります。
すごい漠然とした言い方だけど
私も今年の目標はちょっと肩の力を抜くことなんですけど、ね、やっぱりちょっとまだうまくバランスが取れなくて難しいなって思うことがあったりとか、私の場合もともと前からなんですけど、突然こう、うわーって走り抜けて突然ファッてシャットダウンしてしまうとか、そうそうそう、あるので、このシャットダウンをしないためにうわーって走り抜けるんじゃなくて、トットットよいしょ、トットットよいしょみたいな感じでところどころ小走りしつつ休憩しつつやらなきゃいけないなとは思ってますけれども、なかなかねそれをやってこなかったからか難しいんですよね。バランスが取れてる方ってすごい羨ましいなと思うんですよね。
そうね、そういう習慣っていうかね、体質っていうかね、なかなかね変えるっていうのはね、
そう、難しいんですよ
ね。
難しいんですよね。なんかこう皆さんにもなんだろう、いい習慣っていうか悪い習慣っていうか直したい習慣みたいなのは多分あると思うんですけど、私はこの習慣を直したいなと思ってますね。
まあなんだろうな、こう、あんまりこう周りに振り回されないようにってしたいんですけれども、なんかねすごく話がちょっとこう広がっちゃうんですけれども、やっぱり例えば情報を取るにしても、なんかそれが自分にとってどうなのかとか、それを見極めるっていうのもね、毎回このような話してるかもしれないんですけれども、そうだからは SNS とかね、すごくね楽しんで皆さんね発信したり、私も発信したり見たり、なんかすごく参考になったりとかっていうねあるんですけど、時々やっぱりねこう過剰な、内容が目に留まるとね、なんかそういったこう情報社会のね疲れる部分っていうのがねあるとね、そうなんかこう一日中携帯の、スイッチを切っているわけにもいかずね
本当ですよね。
そうね、
そうなんですよね。まあまあ ぼちぼちぼちぼちやっていけたらなと、今年もやっていけたらなと思うんですけれども。
そうですね。
そうです。
まあ、そう、あの、楽しい情報っていうのは本当にね、入ってくるのも多いし、私、今朝の情報番組でも、なんかこう、今年がまた、あの、流行りそうな、あの、グッズとかね、
うん、
あの、言葉とかね、そういうのなんか見ると、知らなかったとかね、うん、そうなんだって、まあ、そういうふうに言われちゃうとね、そっちへこう意識がいっちゃうから、またそれが流行るんでしょうねっていう。
確かにね、そうですよね。
話だけど、うん、そう、
まあ、どんな、
何も、
あ、どうぞどうぞ。
何ですか？あ、いいですか？ごめんね。そう、あのね、私が住んでる地域なんかも、新しいお店がいっぱいできたり、あの、そういったこう変化がね、結構、あの、結構目覚ましく変わる街なんですけれども、なんかね、あの、やっぱりね、よく見かけるのはね、行列。そう、何の行列なんだろう、何にみんな並んでるんだろうって思うんですけど、昨日見た行列は、あの、りんご飴のお店、
うんうん、
そう、あのね、道路の反対側だったんで、はいはい、寒かったし、私もそこまでね、あの、調べに行くというか見に行くっていう、あの、あれはしなかったんですけれどもね、なんかすごい行列、それ、あの、若い方もお子ちゃまも、あの、皆さんなんか家族連れでも並んでいて、きっと美味しいものがそこにあるに違いないっていう感じなんですけどね、うん、そんなんだったりとか、そう、あとはやっぱりこう誰かが発信したことに確かめに行きたいとかね、ありますもんね、
うんうんうん
うん、そう、なんかあります、行列並んでまで食べたいみたいなのとか。
今はないんですが、気になってるので行くと、うん、アイムドーナツっていうお店が、
はいはいはいはい、
最近、あの、表参道原宿のあたりに 2,3 店舗ポポポンとできたらしい
んですけど、ね、
全部並んでるらしいので、うん、なかなか、ね、
実は実はね、もう1年ぐらい前かな、あの、中目黒の駅のお店にすごい行列の中並びました、はいはい、そう、私一人だったら絶対並ばないんですけど、もう一緒に並んでっていう話で一緒に並んだんですけど、いやー、だから並んで1時間以上並んだかな。そうで、あらかじめなんかその、うん、お店の並んでる情報みたいのもやっぱり SNS で出してる人がいて、多分ツイッターとかツイッター、はい、うん、なんかそういうので、あの、今の状況とかって現場実況中継みたいなしてる人がいたみたいで、うん、なんかこのぐらいの人数ですみたいなね、うん、なんかそういうのでこう皆さん参考にするんだと思うんだけど、まあ一回並び始めちゃったらもう抜けるわけにもいかず、でせっかく並んだんだから、こんだけ並んだんだから大量に買っていかないとなんか損する気分みたいなわけのわかんない心理がでも、うん、並ぶ価値はありました。
おお、ちょっと私も食べ物に対して並ばない人間なんですけれども、うん、ちょっと並んでみようかな。やっぱり3店舗も、うん、そのよく表参道原宿のあたり行ったりするんですけど、
はい、
やっぱりそのね、3店舗もあるんだからどこかだったらどうっていう思いがあったりするので、うんうんうん、ちょっと並んでみようかな今年は
、うん、多分なんかやっぱり時間帯とかを見ていく、まあどうかな、うん、朝オープンの時に並ぶとかってみんなしてたみたいなんですけれどね、うん、そうだけど、その中目黒でその当初並んだ列の長さに比べると、この間ちょっと通りすがりに表参道が、あの、のお店が見えたんですけども、あのぐらいの列だったら行けるかもって思っちゃった。
何ですか、じゃあちょっと行ってみようかな。
そう、ま、うん、それでもね、うん、30人40人は並んでましたけれども、
うん、
中目黒の時はね、もうドグロを巻いてどこまでもどこまでも持って行ったんで、
あの、 中目黒が1店舗目でしたもんね、
そう
確か。
です
そうで
ね。
すよね。
うん、そう、珍しくね、流行にその時はね、ちょっと乗っかった気分だったんですけどね。うん、
まあ、なんだ
そう。
ろう、食べ物に関してもそうだし、こう自分自身のテンション上げてくれるものって日々日常にあると思うんですよね。うん、ランジェリーがもちろんその一つだと思うんですけど、私たちの場合は。ちょっと並ぶのが苦手なんだけれども、ちょっと自分のテンション上がるランジェリーをつけて、気合を入れて並んでみようかなって、ちょっと今思いました。
そうね、なんかこう、そういう気分をね、上げてくれるっていうものの、そう、一つで、そう、この間ちょこっと話したんですけど、やっぱり、新しい年になって、こう下着をね、ちょっとこう整理してみて、で、どの下着が着け心地がいいかとか、どこの、お店の下着がね、今新しく出してるラインナップがどうなのかとかね、そういうのなんかちょっとこう見てみてたんですけど、で、やっぱり好きな下着っていうか着心地重視で私選ぶんですけれども、やっぱりこう限られてくるなと思って、そうで、やっぱりリピートして着てるものが多いので、そろそろ買い替えようかななんて思いながら下着見てました。そう、自分のね、引き出しの中の下着ね。
ぜひ
そ
また一緒にランジェリー店巡りを
う。行きたいです
し
ね。
ょう。はい。私この間実家の片付けをしていた時に、ちょっとサイズが変わってしまったブラジャーたちを違うところにしまった記憶はあるんですけれども、どこにしまったか分からなくなってしまって、どうしても赤と紫のキラキラの下着を見つけたかったんですよ。サイズがちょっと違くても、新年見つからなくって、ちょっとどこにしまったんだっけって今自分の中で焦ってるんですけど、でも絶対捨ててはいないんですよ。どこにしまったか、多分ファイリングか何かをしてしまったんだと思うんですけれども、
ご実家の方の？
そうです、実家の方に置いてあるんですが、忘れてしまいまして、ちょっと早く見つけ出さなくてはいけないなとは思ってはいるんですが、あと今年ちょっとドーナツで思い出したんですけど、ドーナツ柄とかピザ柄とか、ちょっとそういうアメリカンでポップな下着というのか水着というのかわからないんですが、そんなのもちょっと挑戦してみたいななんていうのは思っていて、遊び心があるような、そのセクシーな感じの遊び心ではなくて、もっとこうポップな遊び心がある下着、ちょっと挑戦してみたいなっていうのは思ってますね。
かわいいですね。私はそうですね、私は柄というか、今年はなんかやっぱりカラーをいろいろつけてみたいなと思っています。まあ、あと異素材とか、
あ、異素材いいですね。
なんかこう、どんな感じかなと思って今から楽しみにしてるんですけど。
なかなかこう、ランジェリーも前から言ってるとは思うんですけど、一期一会な部分があるから、なかなかこう、自分が求めてたものが、その時々で見つかるかどうかっていうのは難しかったりもするんですよね。
そうなんですよね。そう、本当にディスプレイしてあるときはわーっと思って、で、ね、絶対試着しないと、ね、自分の体に合ってるかどうかがわからないから、絶対試着しないといけなくて、試着してみたら、おや？おやおやっていう
鏡で見たりとかつけてみたら全然ちょっと違ったぞみたいな時も ありますもん
やっぱ
ね。
りそう、本当体でね、自分自身の体もね、変化はあるんですけれどもね、やっぱりこうデザインによってはうまくこう綺麗に収まらないとか、より、ね、より綺麗に見せてくれるデザインとかね、なんだろう、こう あと、まあ、自分 の, あの思ってる以上にね、似合うものだったりとかね、本当つけてみないと分かんなくてね、そう、本当にだからいろんな種類もあるし、で、まあ、今ね本当にまだ寒くて、私も今日もタートルネックで、
はい、
あのね、どんな下着つけてるのかなんて全然、見えませんけれどもね、少しずつね、こう薄着になっていくときはもうちょっとこう品のいい、あのおしゃれとしてね、あ、下着ってこんな風に、ランジェリーってこんな風に、あの楽しむことができるのねっていうことが発信できるような、今年はねそういうのを、あの千尋ちゃんに教えていただいて、なんかやっぱりこうほらトレンドっていうか、なんだろう、あの感覚がね、やっぱり新しい千尋ちゃんに教えていただきたいなと思ってます。
2人であの協力しながら、私も真由美さんからアドバイスをいただきながらだと思うんですけど、今日は私はゾウエさん の, あのいつもの定番ですよね、シャツに
キャ
ミソールなんですけれども、
はい、もうそれね、
はい、
あの本当に好評で、もうずっともう欠品続きで、そうなんですよね、はい、
はい、ありがとうございます、あのラッキーでした、私はあの2種類持ってます、
ありがとうございます。
で、あのこの間私真由美さんにお会いした時に、ニット、はい、白のニットにちょっとボラが見えるような、
はい、
あのものを着てたと思うんですけれども、
はい、かわいい、
冬場のランジェリーとお洋服のこう合わせた時の欠点というか、デメリットって、すごい可愛いのに寒いっていうのがあるですよね。そう、だからすごい震えながらとか、風邪をひかないように、なんか後ろは実はすごい北海道を張ってるとかあるんですけど、なんかやっぱりこう春になるにつれて本当にもっと自然体で楽しめるようになってくるので、早く暖かくなってほしいなとは思いつつ、冬の間にしかできないようなランジェリーを楽しむファッションもしたいなっていうのもあって、結構その防寒で悩んでますね、今は。
そうですね、あのベロア素材とか、やっぱ冬ならではな素材っていうのもあったりすると思うんですけども、やっぱりあの下着に求められることって、私はあの伸縮性って結構大事だなと思ってあのいるんですよ。結構なね、高級ブランドさんでもね、あのストレッチの効かないあの素材でも、なんだろう、こう見た目重視なね、可愛いのとかあるんですけどもね、まあそう、冬は冬でね、冬素材で、で結局まあそれに、その上からちょっとあったか系のインナーもね重ねてきて、今日も私中のタートルの中はさらに
タートルですね、
これすごい便利で、薄い1枚でも着れるんですけど、あのちーちゃんもお持ちの、 あのオスカリートなんですけどもね、
はい、
こういったこう、あのなんていうのかな、薄手でシルクコンだったりする綿素材、綿シルクだったりするもので伸縮性があって、でもとにかく重ね着してもこう もたつかない薄さのものっていうのは結構重宝するんで、はい、やっぱりあのこれもね、私も 何年着てるか分かんないぐらい長持ちなんですね。もちろんお家でお洗濯しちゃうんですけどね、はい、そうだから、あのちょっとその時はね、あのちょっとまあ、お値段がちょっといいかなと思ったものでも、結局ね、こうスパっていうんですかね、
はい、
元取れちゃったなみたいなぐらい、あの重宝してる、長持ちしてるものなんでね、まあそういう位置づけのね、あの下着っていうのもね大事かなと、まあこれ完全に下着としてあの買ったわけではないんですけれども、そう便利です。
お洋服も下着もこう長持ちするものと、やっぱりそのお値段でそれなりっていうのもあると思うから、本当に気に入ったものを買ったらいいとは思うんですけど、
そうですよね、別にね決して高いものを買いましょうっていうことではなくてね、そう、そのこのだって外のアウターはユニクロのセールでした。
あ、そうなんですね。 言えない。やっぱり着てる方
そう。
が素敵だ
い
と思
や、
いません。
すごいでしょ。カエルみたいな緑なんですけど、緑好きなんで、緑も好きなので、はい、そう、こんな
結
風に。
構お値段が安いものとかだと割とこう毛玉にすぐなってしまったりとかっ
な
て
っ
いう
ちゃう、
か
なっちゃう。
あるので、私割と本当に気に入っちゃうと2枚とか買っておいて、もう次そのダメになってしまった時もまた着れるようにみたいなことはしてます。
そうね。
そう、今ちょうど今日着てるこのシルク素材のシャツ、これラで買ったんですけど、この時は私2枚買いっていうあの思考がなくって、何年かも着てるんですが、そろそろ本当に買い替えないといけないぐらい傷んできてはいるんですよ。でもどうしても好きで手放せなくて、お家の中では着ているような感じなんですね。で、これと同じのが全然出てこなくって。
あるある。なん
そう。
かこうシンプルでベーシックなものって本当重宝するので、そう、覚えてますよ。その白いね、シャツブラウスをワンピースの上からね、こう羽織物のようにして着てらしたりとか、
出ましたね。
本当にジーンズに合わせて着て
そう
ら
で
し
す
たりと
ね。
か、そう、やっぱりね、あれですよね、単純なものほどね、形とかね、シルエットがね、すごい大事になっ
そう
て
なん
く
で
る
す
ん
よ
で、
ね。
なかなかね、こうね、リピートしたくてもね、いい感じのが見つからないってすごいわかります。
これは本当に2、3枚買っておいたらよかったなと思ってるお洋服の一つですね。
そうですね。だからこれはっていうものがあったら、色違いとか、まとめ買いとか、そういうっていうのはいいかもしれないです。
そうですね、本当に。
次欲しい時にないんだもんね。
そうです。で、本当に、ポッドキャスト聞いてる皆さんも、いいものがあったら、2枚買いおすすめです。なんか、お洋服は、まあ、あれだけど、お靴とか、私、靴を持ってなくて、あんまり、以前は結構、昔は本当にいっぱい持ってたんですけど、今ってもう3足しかないんですよ、冬場は。
おお、すごい。
ロング
ロー
ブー
テー
ツ、
ション。
そうです。ロングブーツ1足、ショートブーツ1足、スニーカー1足なんですね。今年の冬はもうずっとこれで、去年もそうだったかな。ずっとこれで、ずっと、回ってローテーションでやってるんですけど、お靴はあんまりね、もちろんこだわりのある方って多分何足も何足もだと思うんですけど、私の場合はちょっと物を減らしてからはずっとこれですね。
まあ、そのなんていうかな、ミニマライズというか、ミニマムな感覚で暮らすっていうのは、私も永遠のテーマなんですけど、
毎年言ってらっしゃいますね。
物が多すぎるって言いながらまた増やしちゃうみたいなね。だから、ほら、1足買ったら1足捨てるだとか、1着買ったら1着捨てるみたいな、そういう感覚でいないとね、どんどん増えますよね。当た
そう
り
で
前
す
なんですけど
ね。
ね。そう、そうなんですよね。特にほら、私自身が、なんていうか、人生長い長い 長いと、なんか持ち物も多くてですね。そうで、なんかね、昔の方がね、昔ってどのぐらい昔って突っ込まれるとあれなんですけどね、なんだろうな、結構値段は良かったんだけど、いいものを買ってた気がするんですね。そうするとそれがとっても傷まないし、流行はあるんでね、どうしてもね、お蔵入りになっちゃってるんですけれども、そうやってなんかこう集めたものというかね、そんなものがこう眠っていて、時々引っ張り出して今年はこれいけるかなみたいな感じで、そんなんでね、ちょっとね、昔の方がいいものを買ってたなみたいなね。最近はもうそのワンシーズンで流行りがあるから、ワンシーズンものみたいな感じでね、そんなにブランドにこだわらずに、こう引かれたらちょっと即買いみたいな感じの感覚もあったりもするんですけれどもね。どっちが いいのかな。長く、そう、まあ、女の人ってほらいろいろと、なんていうのかな、持ちたいっていう気持ちがあるのかなと思ったり、うん、そう、なかなかほら自分のスタイルを確立していくって難しい
ですよね。難しいですよね。
そう、まあね、そう、そういった意味でね、まあちょっとね、お金の使い方も見直さなくちゃいけないなと思いながらいろんなことを考えてる2024年です。
頑張って生き抜き、あの良い一年に
しましょう。
私も思っているんですけれども、なんかね、こう日々日々こう過ぎていく中で、やっぱりこう、うん、今日一日をいい一日にできたかなって振り返るのって大切なのかなって今思いました。はい、
うん、
ダメな日もある。でもそれでも少しはいい一日にしたいという思いで、忘れちゃいがちなんですけど、
そうね、あんなこと言わなきゃよかったとかね、もっと優しくしてあげればよかったとかね、そういうふうにね、反省会を自分で寝る前にちょこっとね頭よぎるんですけどね。そう、そしたらじゃあ明日からまた頑張ろうとか、明日からちょっと、うん、変えてみようかなとかね、うん、そう思うようにして、
うん、はい、はい、ではこんな終わり方では
すいません、相変わらずですよね私たち ね、
うん、まあ、これも私たちの良さだと思いますので、うん、はい、では本日もポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。